ラニーのボイスメモ。
トラニーのボイスメモ。はい、ブローソン。
はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。トラニーのボイスメモ第29回始めたいと思います。さっきの声なんですけど、6月の4日の日に、僕がよく聞いてる、ポッドキャストのひわじたっていう番組のオフ会が新宿で行われたんですね。まあ、この話は、前回の配信とかでも喋ってるんで、あれなんですけど、まあ、その時に、参加してたブロンソンという、人がですね、わざわざ、会場で、本番中にというか収録中に、ボイスメモ宛てにですね、ジングルを叫んでいただきまして、使わせていただきました。ブロンソン、ありがとうございます。まあ、この、6月4日に行われたオフ会ね、非常に、楽しませていただきましてね。あんまり僕は喋れなかったんですけど、本当に面白いオフ会でした。で、オフ会の内容は、まあ、本家のね、ひわじたの方でね、聞いてもらえればわかると思うんで、ここであえて多くは喋らないんですけど、オフ会っていうね、イベントにね、出てみて、まあ思ったことをね、ちょっと喋ろうかなと思ってましてね。オフ会って、まあ僕が、この人生の中でね、まあ経験してるというか、昔はね、オフ会っていうと、まあ20年、僕が10代、だからもう23、4年前はね、まあインターネットとかもなくてね、で、僕はその時たまたま、働いてた事務所の、社長がね、コピーライターだったんですよ。で、コピーライターで仕事やりながら、漫才師のね、台本、ネタの台本も書いてる人で、知ってる人は知ってると思うんですけど、漫才師って、まあ、今ね、結構、アドリブとかね、で、やってる人多いんですけど、結構昔はね、漫才師のね、ネタってね、結構ね、作家さんが書いてたりとかしてたんですよ。で、その作家として書いてた漫才師がやってる、ラジオ番組の構成とかもやってたんですね。で、その、ラジオ番組の、まあ、構成もやりながら、番組も制作、スタジオ入って番組も制作するっていうことを、まあ、一連でやってて、で、僕もちょこちょこその仕事に、ちょっと手伝い行ってたりとかしててですね。で、その時に、まあ、一応リスナーさんをね、集めてオフ会をやりましょうみたいな、オフ会っていう言葉じゃなかったのかな、ファンの集いとか、なんかそういう、あれやったかもしれないですけど。だからその当時はね、オフ会って、まあ、今、あえてオフ会って言わせてもらいますけど、オフ会ってね、ハガキでね、募集者募って、で、来た中から抽選で何十人が集めてね、で、会場に呼んで、リスナーさんは席に座って、で、パーソナリティが、マイクに向かって喋りながらね、で、リスナーさんの意見を、質問を、にちょっと答えたりっていう模様を番組で放送したりっていうのが、オフ会でね。まあ、実際喋ってたのは、そのパーソナリティの人ですわ。リスナー参加って言っても、別にリスナーの声がそこに乗るわけでもなくというのがね、まあ、20年ぐらい前のそういうオフ会の形で、で、まあ、いろいろ、まあ、いろんなね、パターンがあったと思うんですけど、まあ、僕が記憶してる中で、あとオフ会っていうのは、昔っていうか、掲示板とかね、BBS とか、まあそういうので、まあ趣味があったやつとか、そこに集まってるやつらでね、まあいろいろ日頃喋ってることを、じゃあちょっと会って喋りましょうかってことでオフ会みたいな感じで、 やってたんは何回か参加もさせてもらったし、まあ何回でも何十回も参加させてもらったし、そこで喋ったりしてね、やってました。その時も別にその場はそこで喋るだけで、あとその感想はね、その後帰ってからね、掲示板に書いたりっていうのが昔ありましたね。で、最近だとね、まあいろんなね、インターネットの世界でも、そのいろんなね、個人で、まあ YouTube とか、ユーストリームとか、ニコ動とかね、ボイスブログ的なもんで、ポッドキャストとかね、ボイスブログとか、こう個人が、個人っていうか、まあ個人とかプロの人とかが、気楽にこう、音声やら映像を配信できる時代になったじゃないですか、今ね。リスナーのあれですよね、こう、位置が全然変わってきて、もう自分たちも喋って、それがネットの、ね、配信に流れる時代ですよね、今ね。自分らも主役ですよ。っていう時代に今なってきて、これね、オフ会って、すごい、なんていうかな、バトル、ガチな勝負っていうかね、面白くなってきたと思うんですよ。で、僕、録音収録してるオフ会とか出てて、多かれ少なかれね、これって、テレビの、バラエティ番組と、あんまり、大きさはね、小さいかもしんないですけど、もうノリは一緒だなと。まあ、バラエティ番組プロのね、お笑いとかタレントとかが出てますけど、ありも深いも、もう一つのね、バラエティ番組っすよ。言ってみりゃ。やっぱここでね、まあ、バラエティ番組皆さん見ててもわかると思うんですけど、まあ、司会者がいててね。で、まあ、いろいろこう質問したりとかっていうのがあって、ゲストでね、ざーっと10人ぐらい並んでる人が、まあ、好き勝手、パってこう、喋るじゃないですか。それも、すごいタイミングでね、パってそのタイミングでよく喋ると受けたりとか、滑ったりとか、結局喋れずに終わっちゃったりっていうのがね、バラエティ番組ある中で、このオフ会も、なんかすごいね、その、時々のね、その、ライブ。いきなりね、やっぱり来て、やっぱりなんていうのかな、慣れてるのかどうかわかんないけど、すごいこう、笑いを取れたり、面白いこと言えたりっていうやつもいるし、で、結局、何言ってるかわかんなくて、終わっちゃうやつもいるし、喋れなくて終わっちゃうやつもいるし、ひたすら笑って終わる人もいるし、なんか本当にね、それぞれのね、人間性っていうか、その幾人かの人数の中でね、自分がそこに、置かれた時のね、まあ、自分がどういう人間かって、やっぱ発見すると思うんですよ。で、まあね、合コンとか、あとそういう会社のね、飲み会とか、まあそういうのもまあよく似たもんなんですけどね。ただ、なんていうかな、本当にこう、オフ会とかって言うと、全くこう、世代の違う人間、まあ性別もしかり、世代違ったり、あとね、どこから来たのかもわかんないような、いろんな人が混じり合ってっていう中でね、そこでこう、自分がどう出るかっていうのって、すごくね、やっぱ面白いですよね。それがまたその、配信、自分がね、普段聞いてる大好きなね、番組で配信されるってなるとね、やっぱ多分ね、やっぱ異様な興奮とか、緊張とかっていうのがね、混ざるんでしょうな、多分ね。で、ね、本当に、もう、受けまくってね、大満足で帰るやつも、まあ、中には若干いると思うんですけど、多分ね、みんなね、まあ僕もそうなんですけど、多分みんなね、やっぱり、ああ、しまった、あの時、ああ、もっと喋れよかったな、とか、あの時ミスったな、とかね、思っ って、その場を後にして、それでまた配信聞くじゃないですか。そうしたらまたね、やっぱそれで冷静に自分とか周りを聞いたり見てね。やっぱすごい、まあ、楽しめるもんですよね。だと思うんですよ。だからまあ、ただね、なんていうかな、受けたりね、喋れなかったり、なんていうかな、自分がうまく、出せなかったっていうの、それもね、別にそれでね、OK でね、聞いてる奴らも、人らもね、すごい目立ってる奴ばっかりがね、いてたって面白くないわけで、そのそれぞれのね、役割とかね、もう本当に、役でね、いい、ポジション、いいっていうかそのポジションがね、それぞれがそのポジションに10人いてたら10人がポジションに収まってるからこそ、なあ、聞けたり面白かったら楽しめたりするわけでね、別に、出せなくたっていいんすよ、別にね。ああ、と思いますわ。うん、それぞれの個性ですからね。で、そこでまたいろいろ学んで、自分のことをね、見つめ直したりすると思うんでね。ちょっと何言ってるか分かんなくなってきたんですけど、まあ、すごく参加して楽しめたし、ぜひ、ね、まあ、オフ会やったり、スカイプだったりっていう部分でね、まだちょっと、なんか出れないなと思ってる人とか、ちょっと躊躇してる人とかね、いたらね、ぜひほんとね、飛び込んでみたら面白いと思いますよ。うん。ね。あ、まあ、距離的な部分でね、参加できないっていう人もいるかもしれないですけど。まあ、あとね、オフ会にね、ひわじとのオフ会出てた、人でね、あの時、まあ、ちょっと、この、トラニーのボイスメモも、宣伝させてもらったんで、あれをね、聞いて、聞いて、ね、聞き始めてくれたりした人がいたら嬉しいなーとか思ってね。特にね、女子のね、ミーコーとね、リータンなんかね、聞いてくれてないかな、聞いてほしいなーと思うんですよね。聞いてくれてたらぜひ、こっちでね、ちょっと、メッセージ欲しいなーとか思ったりね。ね、ちょっとこっちでまた、お話とか聞けたりもしたい、聞いたりもしたいなーとか、淡い期待を抱いております。でですね、ちょっとね、メールの方はね、全然いただけてないんですけど、ツイッターの方のツイートでね、ちょっとまあ、ツイートいただいてるんで、紹介しようかなーと思いましてね。カールジジーさんがですね、なんとなくトラニーに感じたのは、気遣いいの、優しすぎーの、蜜ぎーの、かっこ古いわって書いてますけど、な感じがするなーって、無理せんとが出してねーってことでね、がねー、気遣い優しすぎか。多分ね、自分をよく思われてるだけなんですよね、これね。うん。なんかそう思いますわ。がね、出すときは出すんやね。所詮 B 型なんでね。丸。旭川の丸ね。岡面さんとの会話。あ、これあれね、26回の岡面が登場したときね。岡面との会話の中で、事務所からの電話を、来ちゃえってくだりがめっちゃ面白かったです。あれね、来ちゃえってやつだね。あと、ひぼこさんのオーラの話に触発されて、オーラの見方とか調べたりもしたんですよ。ああ、そうなんだ。オーラの見方を調べたんだ。へえ、すげえな。いいな。あれだな。ちゃんとあれだな。役に立ってんな、この配信の。事務所からの電話、来ちゃえね。結構ね、トラック乗ってるとね、電話ね、取れない時とかあるんでね、こういうの結構うちの会社 OK なんですよ。きっちり、電話出ないとかね、そのままシカトするとかね、まあそんな感じで、まあああいうね、アドリブで笑えてもらえて嬉しいですけどね。 あと、ケンジジさんは、通勤時間が2時間あるから、ポッドキャストは必修ですと、聞いてくれてるんですね、この間にね。2時間ありゃね、結構いろいろ聞けますわね。まあ、これからもよろしくお願いしますね。シャララ35って読むのかな？この人は、前回のね、あれでディズニーシーにね、まあ家族を連れていくっていう話をしてて、じゃあまあ、シャララさんはね、俺はそういう家族サービスもしてないなって言ってますね。まあ、それぞれね、まあね、仕事がね、忙しくて、できない人もまあね、いますからね、まあこうやって、できてないなーって思うだけでまたね、それがこう頭に残ってて何かね、のパワーになると思うんでね。まあそんなご謙遜なさらずにって感じでなんですけどね。あと、ISO、前にね、この番組に出てもらった ISO ですわ。トラニーがケンタにイラついてたのがウケるってね。あ、前にね、配信したケンタのね、電話のあれですよね。トークのことで受けるって。こいつ ISO はね、実は僕のこともケンタのことも知ってるんですよ。だからね、余計に多分ね、二人のなんかこう喋りのあれが蘇ってね、多分こういう風に思ったでしょうね。あとロコさんがね、本当に聞いて面白いと、で、皆さんにいいことしてますよってお褒めの言葉いただいてますね、ロコさんね。これは確か大阪の子持ちのシングルマザーかなね。ロコさんもまあね、一人で頑張ってられると思うんで、何かそれのね、なんかちょっとでもね、楽しみにしてもらえればなと思いますね。これからもよろしくお願いしますね。あと原始チンポ、こいつもあれですよね、カドタクの一人喋りっていうね、ボイスブログ持ってるやつでね。で、原始チンポとは、スカイプやります。また配信はいつかわかんないですけど、スカイプやる予定なのでね、喋ると思いますんでよろしくお願いしますね。で、原始チンポは、まあ僕のね、人からそのいろんな人からまあ話をね引き出すのがうまいですねとか言ってくれてて、あとね、喋り方も言い回しも切れてて気持ちいいですってね言ってくれてますわ。こうやってね、ボイスブログ配信してるやつからこういう風に言ってもらえると本当にありがたいですね。なんか嬉しいですよ本当に。あと前のね配信にも出てくれた不思議な男ヒボコです。ヒーボーがね、ヒーボーこいつ今まで自転車乗ったことないと、すっげーなーって思う。30代だもんね、まあ、すごいなー。やつもな、自転車乗ってことなくて、まあ子供二人にね教えたけど、本人がまあ乗るのがね初めてだったからヒヤヒヤしたよって まあね、本人どうやって、でも本人も乗る初めてで子供に教えるってどうやって教えたんだろうな。子供もお父さん頼んなかったやろな、これな。まあなんとか乗れたみたいなんですね。あとは前回配信のね、演歌の話、一人喋りやってみろって言われててね。で、やってみて、まあ、できませんか。さすがトラニーって言ってくれてますね。あんな感じでね、酔ったんすかね。まあ、とりあえずはやりましたけど、あとあれだ、ヒボコはラーメンズってお笑いタレントが好きなんだね。一応 YouTube で、ね、見たんですけど、結構面白いですよ、ラーメンズ。まあ、ヒマット見てくださいね。あとは、ノリさん。ノリからも、まあ、配信楽しみにしますってことで聞いてくれてるメッセージですね。こうやって本当に聞いてますよっていうメッセージでも本当にいただけるとありがたいですね。またマルからが、 230キロのね、往復230キロのね、車で道のりね、聞いてもらってたみたいでね、前回の配信聞いてもらってね、ケンタさんってうちのね、会社の同僚のケンタさんね、ぜひ再登場してもらいたいですね、ってことで。今ね、これ僕、自宅でね、パソコンの前で喋ってるんですけど、この喋りをね、撮ってる途中で、ちょうどね、ケンタから電話ありましたよ。で、マルのね、このツイートの話ね、しましたよ。ケンタ受けてるぞっていう話したら、なんか本人も喜んでて、おー、じゃあ次また喋りたいとか言ってて、乗り気だったんでね、ちょっとタイミング合えば、今度ちょっと電話じゃなくてね、本人横にいながらね、iPod でね、ボイスメモ撮ってみたいなと思ってるんですよ。まあ、いつになるかわかんないですけどね。マルも、あれですね、なんか、ヒバエジッターの、ポッドキャストのね、オフ会、参加してみたいって言ってますね。ぜひね、オフ会、ね、参加してみてくださいよ。面白いし。で、コージからももらってましてね、コージは、なんかね、仕事でね、北海道のね、羊蹄山っていう山あるんですけど、その近くになんか行ってたみたいで、まあ羊蹄のね、アスパラ、ジャガイモ、あと、サトウキビとか、美味しいものたくさんあるから、よろしくって言ってますね。羊蹄のね、実は羊蹄の野菜ね、僕運んでるんですよ。で、まあその話をね、工事にしたらまあこんなツイートくれたんですけど、だから、羊蹄ってね、よく段ボールで見てたんで、羊蹄どこだろうなと思ったら、ちょっと工事のね、ツイートで、これから、誰だっけ、細川隆の、地元行ってきますって来てたんで、僕調べたらね、この羊蹄山のね、近くだっていうの分かって、そこらも調べてね、ね、羊蹄の野菜って結構、もう、首都圏は出回ってるんでね。まあ、その場所にね、工事は行けるとこに住んでるって、まあね、いいなと思いますけどね、北海道ね。行ってみたいな、久しぶりに北海道な。まあ、こんな感じで、まあ、メールとか、ツイートとか、お待ちしてます。一言メッセージでもね、ツイートなんて140文字なんで、ぜひお願いしたいと思います。まあ、アドレスとか、ツイートのアカウントとかはね、トラニーのボイスメモで、キーワード検索してもらえるとね、その、ボイスブログのトップページが出てくるんで、そこに載ってますんで、ぜひよろしくお願いしますね。あとですね、この後は、この6月4日の、オフ会の前に、ミックンね、まあ前にも、で、番組出てもらったね、中学の時のね、しょっぱい思い出の、彼女と再会して、またね、再び彼女になったってミックンっすよ。あの後ね、どうなったかと思って、ね、ミックンもちょっとオフ会にね、参加してたんで、じゃあちょっと、オフ会の前に飲もうやっていうことで、二人で、新宿のね、西新宿の、思い出横丁っていうね、すごいもう、雑居ビルっていうか、雑居長屋みたいなところでね、なかなかいいとこあるんですよ。そこ行ってね、二人で、居酒屋でちょっとグダグダ喋った分を、ちょっとどれぐらいの尺になるかわかんないですけど、ちょっと流したいと思いますんで、引き続きよろしくお願いしまーす。今、新宿の、西口、電車降りて西口降り、地下から地上に登ってます。これから、みっくんに合流です。ああ、今日は人多いな。でもみっくんからメール。半袖短パン、しましまキャップに黒縁メガネ、半袖短パン、しましまキャップ、半袖短パン、しましまキャップ。おお今見てた。あれです。あー、いいっす、いいっす、かっこいいね。
いい 知ってるここ
一回来たことある。
あ、そうなんだ。いや俺この間来てさ感動してさ、ちょっと見てみろよ。
はい、どうもどうぞどうぞ。
生ビール250円。
あ、
あれお邪魔します。あ、いい感じだ。
お好きな席
でいいんで、こっちのいいんですか。
テーブルでいい。
おいっ
す。これどうなったの、
その後ですか。
うん、
いやその後はもうちょっと違うんすよね、やっぱ。
あ、そうなんだ。
ちょっと僕の方がちょっと引いちゃった。引き気味なん
だ。あ、そうなん
だ。まあいいかな。うん、まだ3回ぐらいしかまだ会ってないんですよね。
あ、そうなんだ。やっぱり価値観は大事だよな。
しかもあとまだ前の彼氏が好きだ的な感じなんで、いや、
お
前の彼氏は慶応ボーイで会社も一緒だったって言って、
うん、まあでもその彼女っていうかその女子もまあキープしといて、なんか気晴らし、なんかちょっと気分変えたい時に会うとかね。
まあそうですね、その程度だと思います。
あんまり深く入らない方が、あれだよね。他も払拭しつつ。
でも僕、この見てくれんじゃないですか。
うん。
完全にデートしてたらおかしいですね。
うん。
っていう感じの服装しないんですよ。お買い物は丸ビルでしか買わない。
丸ビル？
丸の内の。
あはいはいはいはいはい。普通に全然もうその辺で普通のデザインでその辺でどこにでも売ってるようなこういうシャツが1万2000円ぐらいするような感じ。
そうです、そうです。
あ、
で財布何使ってるのって言われて、で僕、うん、僕も10年ぐらい使ってるんですけど、このコロラルフルトこれ大学の時に付き合ってた彼女がくれて、
くれて、
まあずっと使ってる、
うんうんうん、
別にブランドも興味ないし、
うんうんうん、
まあ性格もあったから使って、それを言ったらええみたいな。
あ、そうなんだ。
そうこうなんだからちゃんとしたやつ持った方がいいと思うんだ。
あ、そういうこと言っちゃうんだ。あ、冷めるな冷めるな、それ。
いや、別に興味ないから。
おお、そうなんだ。あの、あれだよね、まだだからこうなんだよね、目がね、こういう感じでガンガンガンガン行く感じだよね。
そうそうそうそう、
行く感じだよね。
だ、僕への見下し感は半端ないですね。仕事のこと、
はいはいはい、
なんていうか中小企業で働いてるし、中小企業で働いてるし、まずい。
まああれだよね、もう完璧にもう例えばもうこっちがもうそうなるとヘタレになっちゃって、だから結構さ、そういう女ってさ自分バリバリやるけど結構ヘタレなさ、ダメ男に結構惚れたりしてダメ男引きずってるタイプいるじゃん。
まあまあそう、
うん、そうかもしれない。自分がやるから結構男にはね、だそのダメ男に徹してなんていうかな、そのね、彼女の思うがままにはいはいって言って生きていく道しかないよね、そういう相手
ね。
なあ、
でもまあ僕の性格がこうこびって付き合ってるタイプじゃない
の。うんうん、言ってたよね、自由にしたいっていう。
そうなんだよね。だから無理なんですよね。
うんうんうん、
こびたいと思ってもない
し、うん、まあでもそのなんかこう財布のブランドもっとこういいの持った方がいいよとか
なんか育ちが変わったなと思った瞬間ですよね、そういうことを言われると。
でもそれって俺わかんないよ、わかんないけど、その財布持っていいよの持った方がいいよっていうとこって、多分彼女ってその部分ではまだ不器用なんだろうね。そこをさ、別にそんなこと言わなくていいわけじゃん。でもそこを言っちゃうっていうのは彼女の中でまだそこが成熟しきれてないところで。
いや違います、
あ違います
。結局そこに付き合いきれてきた男がいるんですよ、結局。そういうことも思うように言ってきても、要は離れずについてきた男がいるから、別にそういうところで男に対して気持ちが当たるっていうことはないんだろうな。それはまあ前に言ってみれば高飛車なんですよね。そのくせお互いに尊敬できる部分がないと付き合うことができない。
ああそうだよね、尊敬、そうそうそうそう、
言ってる割にはすごい見下し感があるんで、多分こいつの俺には尊敬の念は抱いてねえんだろうなと思って。
でも何電話とかしたりするとすごいいい感じなの。
あれさ、前まだあの、なんか、話したときに、全部同じ長さ
にしたわけよ。まあ、その女に、ミックが俺 100% 別に力を注いでくれとは言わないけど。
それを無理やり立つようにしたんだけど、ただこの間見たときは、
まあ、そこまで入れ込む、
見るところ
を、こんなとこですね。
まあでも男ってね、ある程度やっぱちょっと尊敬されたり、大立てられたりしてね、調子乗るタイプだからね。
今回はこれでおしまいです。メールの方ね、内容問わず幅広くお待ちしております。詳しくはトラニーのボイスメモでキーワード検索してください。今回もお聞きいただきありがとうございました。この後もいい時間お過ごしください。トラニーでした。